では一言祈りをして説教を始めたいと思います。天地万物を創造され、私たちをこよなく愛するがゆえにその一人を送ってくださった父なる神様、2019年が始まりました。この2019年の最初の日曜日、あなたは私たちをこのところに集めてくださり、共にあなたを礼拝できます。幸いを心から感謝いたします。いろんな重荷を持って来られておる方、あるいは病の中にあるのを押してこられている方、あるいはさまざまな心配事を持っておられる方、さまざまな方が今日ここに集っておられると思いますけれども、主よどうぞ私たちが共にあなたを賛美し、あなたを礼拝することを通して、どうか新しい力を、そして新しい視点を私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。そしてこのさまざまな課題や問題の世の中にあって、あなたを愛して、あなたに聞き従って、あなたを第一として私たちが歩んでいけるように、主よどうぞ私たちに助けを与えてください。神様、この新しい年も古田先生、鶴田先生ご一家、河原先生、そして役員会のお一人お一人、また教科学校のお一人お一人を、あなた教科学校の教師のお一人お一人を、そして子どもたちの一人一人を、あなたが豊かに祝福しお持ちくださいますようにお願いをいたします。この愚かなしもべも主の取り役だとしてこの朝をお持ちください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。この朝はダニエル書の1章の8節から16節、本当は全部読めるとよかったんですけども、ちょっと長いので8節から16節をというところから終わりが始まりというタイトルで説教させていただきます。皆さんはこのお正月スポーツを観戦されたと思いますけども、やっぱ正月はいろいろスポーツの番組が多いですよね。サッカーとか、野球とかの試合を見ていると、ああもうこれは終わりだなって思える、そういう場面っていうのは結構ありますよね。野球でいうとですね、6対1で負けていて9回の裏ツーアウトになったような、そのような状況ですね。もうどうあがいてももうこれは勝てっこない、そういうような状況に、スポーツを見ていると、あるいはしていても、そういう状況に直面することがあります。また小説を読んでいてもですね、ああこの主人公はもうこれで終わりだな、そういうような場面が出てまいります。ダニエル書の一章というのも実はそのような終わりを感じさせるところであります。一節と二節を読みします。ユダの王エホヤキムの治世の第3年に、バビロンの王ネブカデネザルがエルサレムに来てこれを包囲した。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器の一部を彼の手に渡された。彼はそれをシヌアルの地にある自分の神の神殿に持ち帰り、その器を自分の神の宝物蔵に収めた。そんなふうに記されています。ユダの王のエホヤキムの治世の第3年というのは紀元前605年であることが分かっています。この年バビロンの王であったネブカドネザルはイスラエルの南王国の中心であったエルサレムにやってきて、エルサレムを包囲したんですね。そしてネブカドネザルはユダの王であったエホヤキム、そういう王様をバビロンに連れて行き、神の宮の器の一部をごっそりと自分の神殿に持ち帰っていくわけですね。すでに北王国は紀元前722年にアッシリアによって滅ぼされていましたので、もう残るイスラエルは南王国だけになっていたわけです。神様の選びの民の最後の砦と言っても良いところでありました。しかしついにその南王国さえ捕虜となって、そしてエルサレムでの大切な神の礼拝に用いる器具さえも奪われてしまいました。イスラエルの終わりがとうとう始まったと言っても良い状況であります。実際にイスラエルはこの後二度と地上の王国としては回復されることはありませんでした。ああこれでもうイスラエルも終わりかな、そういう予感をさせるところであります。かつて神様はアブラハムに向かって次のように約束をされました。創世記の17章の8節というところですね。創世記の17章の8節というところをお読みします。 私はあなたの気流の地、カナンの全土をあなたとあなたの後の子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。神様は最初にアブラハムにこんなふうに約束をしてくださっています。神様に選ばれたはずのイスラエルでありました。神様に聞き従って、その国は永遠に成長、拡大していくはずでありました。与えられた約束の地にイスラエルはずっと住むはずでした。しかし、イスラエルの罪によって国は南北に分裂し、最終的には南王国も滅亡の第一歩を始めていくわけです。聖書の神というのは、天地万物を創造されたそういう神様ですね。今もこの全世界を治めておられる主権者であります。この世界において起こるすべてのことは、まあ神の御心ということはできませんけれども、すべてのことは神の許しの中で起こっていることであります。中にはどうしても私たちには理解できないことも起こってまいります。昨年は日本では多くの災害がありました。6月には大阪で、9月には北海道で大きな地震がありました。7月には西日本で大雨が降りました。200名以上の方々が亡くなったと言われています。9月には2回大きな台風が上陸しまして、関西空港は冠水して飛行機が飛べなくなったこともありました。まあ、誰でもですね、神がおられるならどうしてこんなことが起こるんだろうか、そういうような思いになるような年でもありました。しかしそれでも聖書の神を信じる者たちは、神が必ず約束を守ってくださるということを信じるのです。神が生きておられること、神が歴史を正しく導いておられること、神がこの世界の最終的な主権者であることを私たちは認めなければならないのです。神様を愛する者を決して恥ずかしめられるお方ではないということを私たちは信じなければならないですね。それはバビロンに連れて行かれたダニエルやその仲間たちも同じでありました。実は終わりのように見えたイスラエルの民族の歴史にも不思議な始まりがあったんですね。ダニエルと3人の仲間たちの物語がここから始まっていきます。ネブカドネツァルは宦官の長に命じて、エルサレムの貴族やイスラエルの人々の中から優秀な人材を連れてきて王に仕えさせようとするんですね。そこで選ばれたのがこのダニエルたちでありました。彼らは一体どんな人物だったんでしょうか。3節と4節をお読みします。王は宦官の長アシペナズに命じて、イスラエルの人々の中から王族や貴族を数人選んで連れてこさせた。それはその身に何の欠陥もなく、容姿がよく、あらゆる知恵に秀で、知識に通じ、洞察力に富み、王の宮廷に仕えるのにふさわしく、またカルデア人の文学と言葉を教えるにふさわしい少年たちであった。まあ、要はですね、彼らはイスラエル南王国のエリートでありました。しかし、このネブカデネザルというバビロンの王様は、彼らを3年間さらに訓練して、自分に仕えるのにふさわしい、そういう人材に育て上げようとしたわけですね。私は大学卒業してすぐ教員になりましたので、いわゆる就職活動はしなかったんですけども、就職活動をしていた友人からですね、こんな話を聞いたことがあります。それは、まあ、彼が企業の面接に行った時の話でした。まあ、こういったそうですね、企業側の方は、君たちが大学で何を勉強したかは関係ない。次の3ヶ月の研修で、私たちは君たちがこの会社に間に合う人材になるように完全に訓練します。そう言ったそうです。まあ、優れた企業であればあるほど、そのような訓練プログラムを持っているわけですね。で、そして私たちは世に仕えるために仕事に間に合うように 訓練を受けていくわけです。でも私たちはそのようなこの世の中の強力な訓練を気をつけながら受ける必要があるのではないでしょうか。それはこの世における学びや訓練がいつも神様を喜ばせるものとは限らないからであります。ある会社の所長がですね、我が社の戦略というものをこの発表したそうです。それをちょっと紹介したいと思いますけども、どうしたらもっと商品を売ることができるか、そういう内容ですね。もっと使用させろ、捨てさせ忘れさせろ、無駄遣いをさせろ、季節を忘れさせろ、贈り物をさせろ、組み合わせで使わせろ、きっかけを投じろ、流行遅れにさせろ、着やすく買わせろ、まあ、これがこの会社のモットーだそうですね。とにかくまあ言うなれば、どんな手段を使ってもいいから物を売れということですよね。何をやってもいいからという、まあ、そういう気迫が伝わってきます。私たちはこの世で生活をしながら、何とかして神様という方がどんなに素晴らしいお方なのかということを表そうとして生きている者たちであります。ですから当然この世の仕事においても、何が神様を喜ばせることになるのか、あるいはそうでないのかを見極めていくことが求められます。会社や企業における訓練が聖書の命じる教えと対立するとき、私たちはどうしたらいいのでしょうか。ダニエルたちも同じ問題に直面したんですね。バビロンはイスラエルの神を恐れることなく、異教の神々を礼拝している人々が住んでいる国でありました、まあ、日本もある意味似ているわけですね。エルサレムから遠く離れて礼拝する場所さえない、そんなところにいきなり放り込まれた少年たちでありました。おそらく10代の少年たちでありました。で、彼らは次々に試練に遭うことになります。最初の試練は何だったでしょうか。最初の試練は名前を変えさせられるということでありました。彼らの名前はダニエル、ハナンヤ、ミシャエル、アザルヤ、そういう名前をもともと持っていました。ダニエルというのは神は私の裁き主、ハナンヤというのは神は恵み深い、ミシャエルというのは神とは誰か、アザルヤというのは神は助け主、そういう意味の名前であったと言われています。それぞれの親が信仰を持ってつけた名前でありました。しかし宦官の長は彼らにバビロンの宗教に基づいた名前をつけたんですね。これ7節に出てきます。宦官の長は彼らに別の名前をつけた、すなわちダニエルにはベルテシャツァル、ハナンヤにはシャデラク、ミシャエルにはメシャク、アザルヤにはアベデネゴと名をつけた。皆さんがもしですね、会社に入って別の名前をつけなさいと言われたらどういう感じになりますかね。勝手に名前をつけられたことは、まあ、彼らにとって大変屈辱的なことであったと思います。でも彼らはあえて反抗していません。おそらくですね、反抗したくてもできなかったと思います。いずれにしても私たちがこの世で生活していく中で、自分たちの信仰が無視されたり、あるいは軽視されたりするような経験を必ずします。しかし何から何まで私たちが世のやり方に反対してしまうなら、私たちはこの世から出ていかなければならないと思います。この世においてキリスト者として生きる限り、私たちはどうしても受け入れざるを得ないことも出てきます。ただし彼らは次のことに関しては絶対に妥協できないと考えました。それは王の食べるご馳走とブドウ酒をいただくということでありました。8節をご覧ください。ダニエルは王が食べるご馳走や王が飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定めた。そして身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願うことにした。ダニエルは身を汚すまいと心に定めたと書いてあります。ここで問題になってくるのはですね、どうしてダニエルたちが 王の食べるごちそうやブドウ酒が自分たちを汚すと考えたのかという点にあります。さまざまな説があります。王が食べていたものがイスラエルの律法で禁じられていたものであったから、そういう説があります。またそうこの王様が食べていたものが偶像に捧げられたものであったから食べるのを拒否した、そう考える人たちもあります。まあ、いずれにしてもダニエルたちはそれをすることが自分たちの身を汚す行為だと知ったので、何とかしてこれだけは避けようと決心をしたというんですね。私たちはどうでしょうか。皆さんの多くはこの月曜日から金曜日まで、あるいは土曜日まで、またある方は日曜日まで働いていらっしゃる方々であると思います。あるいは学校で学んでいる方、あるいは一人暮らしで暮らしている方もあるかもしれません。でもいずれにしてもこの世の中で私たちが生きている限り、嫌でもしなければならないことはたくさん出てまいります。しかし毎日の生活の中で私たちは何が主に喜ばれることで、何がそうでないかを積極的に見極めているでしょうか。神様が喜ばれないことは絶対にしないと決めているでしょうか。たとえ他のみんながしていることであっても、私は信仰のゆえに一線を引くということをしていらっしゃるでしょうか。ローマ人の手紙の12章の2節には次のように記されています。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見極めるようになります。私たちはこの世から出ていくことはできません。しかしもし私たちが世と調子を合わせて生きるならば、その人はキリスト者とは言えません。主に心を新たにしていただいて、神の御心とは一体何なのか、神のを悲しませることは一体何なのか、それを見極めて、それを見極めることができるように祈る必要があるのではないでしょうか。さてダニエルたちは王と食事をしないでも済むようにどういう作戦を考えたでしょうか。これは結構面白いですね。まず宦官の長にそのことをお願いすると、彼はもしダニエルたちが別の食事を用意することで健康を害するようなことがあれば自分の命が危なくなるかもしれない、そう思ったようですね。10節をお読みします。宦官の長はダニエルに言った。私はあなた方の食べ物と飲み物を定めた王を恐れている。あなた方の顔色が同年輩の少年たちよりも優れないのを王がご覧になるのは良いことだろうか。あなた方のせいで私は王に首を差し出さなければならなくなる。まあ、それを彼は心配していました。でもある意味で宦官の長がこんなに優しい態度で出たのは普通ではないと思います。このような自分勝手な申し出に対しては王の部下であった宦官の長は厳しい態度に出た可能性は十分あると思います。この時代の王の力というのは絶対的な権力でありました。でもどうして宦官の長はこのような態度でダニエルたちに接したのでしょうか。9節にヒントが出てまいります。神はダニエルが宦官の長の前に恵みと憐れみを受けられるようにされた。神様が宦官の長に働きかけてくださったので、ダニエルは恵みと憐れみを受けることができたのです。私たちの神様は恵み深いお方であります。神様、私たちが世に置かれて世の荒波の中で苦しんでいることを十分ご存知です。私たちがさまざまな誘惑や試練の中に置かれていることをご存知であります。でもその中で何とかして神様を愛して神様に聞き従っていきたいという思いを持っている人を神様は知らないはずがないのであります。そのように主を愛するしもべを主が助けてくださらないはずはないのです。 マタイによる福音書の6章の31節から33節のところをちょっと読みします。マタイによる福音書の6章の31節から33節というところですね、まあ、有名な箇所ですけれども、ですから何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。これらのものはすべて異邦人が切に求めているものです。あなた方にこれらのものがすべて必要であることはあなた方の天の父が知っておられます。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。神の国とその義を求めるというのは、なんか分かったようで分からないようなところありますよね。神の国を求めるというのは、神様の支配の中に生きるということを何よりも求めるということです。自分がやりたいことではなくて、王の王である方が私に望んでおられることは一体何なのかをよく祈り求め、それに聞き従っていくということです。神の義を求めるというのは、まあ、いろんな解釈がありますけれども、神様との正しい関係を求めていく、継続していくということと思われます。私たちが本気で神様の心を求めて、神様との正しい関係に生きていくならば、神様は必ず私たちに必要なものを備えてくださると約束されています。ダニエルもまた、宦官の長がどのような立場にあるのか、よく理解していたようです。ですから、宦官の長が任命した世話役に頼んで、次のことをしてくれと頼むんですね。これが戻りますけれども、ダニエル書の1章の12節から13節ですね。こんなふうにお願いしています。どうか10日間、しもべたちを試してください。私たちに野菜を与えて食べさせ、水を与えて飲ませてください。そのようにして、私たちの顔色と王が食べるごちそうを食べている少年たちの顔色を見比べて、あなたの見るところに従ってこのしもべたちを扱ってください。そんなふうにお願いをしています。世話役は彼の申し出を聞き入れて10日間試してみるんですね。10日間が終わった後、彼らを調べてみると、王が食べるごちそうを食べているどの少年よりも顔色がよく、体つきも良かったと記されています。それで世話役は彼らの申し出に納得し、王のごちそうとぶどう酒を取り下げて、彼らに野菜を与えることにするのです。ダニエルたちは、ただ自分たちが王のごちそうを食べたくない、そういう考えを伝えただけではなくて、どうしたらこの宦官の長が王に殺されなくても済むか、そしてそのことを実行していただけるのかということを必死に祈り考えたと思うんですね。私たちもこの世において仕事をするときに、あるいはこの世において生きていくときに、どうしても信仰のゆえにできないということが生じた場合には、それをどうしたら避けることができるのか、祈りよくよく考える必要があるのではないでしょうか。毎週の日曜日に出勤を求められたらどうしたらいいでしょうか。営業の場で絶えず酒を飲まされる場合はどうしたらいいでしょうか。不謹慎な不貧困な接待を頼まれた場合はどうしたらいいんでしょうか。会社が明らかな不正をしているとき、私たちはどうしたらいいんでしょうか。多くの問題に私たちは直面すると思います。ここには私以外クリスチャンがいないんだからもうしょうがない、そんなふうに諦めてしまうべきでしょうか。私たちはまず主の解決を祈り求めるべきではないでしょうか。そしてもし可能であれば、同じ課題で悩んでいるキリスト者同士がですね、集まって祈ったり話し合ったりしてみてはどうでしょうか。職場の問題において学ぶ会を開いてみてはどうでしょうか。やがて3年間のバビロンでの研修期間が終わりました。結果はどうだったでしょうか。19節から20節をお読みします。王が彼らと話してみると、すべてのものの中で誰もダニエル、ハナニア、ミシャエル、アザリアに並ぶ者はいなかった。 そこで4人は王に仕えることになった。王は知恵と悟りに関わる事柄を彼らに尋ねたが、彼らがそのすべてにおいて国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っていることが明らかになった。神様は4人の少年たちに特別な能力と賜物を与えてくださいました。20節にはこの4人が持っていた知恵と悟りは国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍勝っていたと記されています。10倍です。倍とか3倍じゃなくて10倍勝っていた。バビロンの知者よりもはるかに勝る知恵と悟りがこの4人には与えられていました。彼らはその与えられていた賜物を十分に用いて異教の王であるネブカデネザルに仕える、そういう物語がここから始まっていきます。王が彼らに対して少しでも不満を持つなら殺されてしまう、そのような状況が続いていくわけですね。しかし主は彼らと共にいてくださり、あらゆる困難の中にあっても彼らを守り支えてくださいました。箴言の一章7節には次のような御言葉があります。主を恐れることは知識の始め、愚か者は知恵と訓戒を蔑む。主を恐れるというのは何か神様をですよ、幽霊のように恐れる、怖がる、そういうことではないですね。神様を愛するということです。神様を愛して神様を尊敬し、神様に聞き従うことを第一としていくということです。そういう人は聖書に記されている真理と訓戒を愛するようにされていくということです。それに対して愚か者は聖書が言っていることは何だと言ってその知恵と訓戒を軽んじる、そういうものだというのです。大切なことは私たちがどんな大学を出ているかとか、どれだけ優秀であるとか、どんな賜物が与えられているか、とか、そういうことではないのです。そうではなくて私たちが神様を第一として歩んでいるかどうかということです。そして神様が私たち一人一人に与えてくださった能力や賜物を主の前に用いているのかということではないでしょうか。私たちの賜物や能力がどんなものであったとしても、それを喜んで主のために捧げていくときに、主はそれを用いて主の技をこの地において成してくださるのではないでしょうか。21節にはダニエルはキュロスの王元年までそこにいたと記されています。キュロスの王の元年というのは紀元前539年ということが分かっていますので、ダニエルは60年以上もの間異教の王の下で主に仕えていったことになります。まあ、キュロス王というのはペルシャの王様のことですので、ダニエルが生きている間にバビロンが衰退しペルシャが起こってきたことが分かります。ダニエルたちはバビロンという異国の地に連れてこられました。礼拝を捧げる場もなく、異教の文化習慣に囲まれた生活を余儀なくされていました。次から次へ王は交代していきました。しかしそこで絶望したりやけになったりすることはなかったのです。与えられた新しい地に住み、そこで神に信頼し、日に3度エルサレムに向かって祈り、自分にできることをしていったんですね。私たちクリスチャンの歩みには、たとえもう終わりだと思えるような出来事があったとしても、決して絶望する必要はありません。私たちが住んでいる世界で神様に知られていない世界はどこにもないですね。神様は全てのことをご存知で、私たちの日々の歩みをじっと見てくださっているのです。そして私たちを守り励まし導こうとされているのです。2019年が始まりました。4月からは進学する人があるかもしれません。職場が変わる方があるかもしれません。あるいは定年退職をされる方があるかもしれません。でも私たちの生活がどのように変わったとしても、私たちは決して変わることのない王であるイエス様に目を留め、イエス様を愛して歩んでいこうではありませんか。新しい年が どんなような年になるとしても私たちは私たちの歩みを主に捧げて歩んでいこうではありませんか。お祈りをして終わります。恵み深い天の父なる神様、私たちのこの地上の生活では本当にさまざまなことが起こってまいります。その時に私たちは本当に心から神様に感謝できるようなこともありますが、でも時には神様どうしてですか、なぜこんなことが起こるんですか、そんなことを訴えたい気持ちになることもあります。神様、そういうこの世のさまざまな課題の中で私たちは生きています。でもどうぞ神様、私たちを助けてくださり、短絡的にならないで、すべてのことが神様の許しの中で起こっている、たとえ終わりに見えることがあったとしても神様はその中で豊かに働いておられることを信じ続けていくことができますように、また私たちが本当に神様に喜ばれることは何なのか、また神様が忌み嫌われることは何なのか、それをよく見極めて神様が喜ばれる道を歩み取っていくことができるように、この新しい年、私たちの歩みを、また一幕教会の歩みを祝福し導いてくださいますようにお願いをいたします。お委ねしイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。